はい、どうも、はずきです。なんかね、その笑いの会話ですよね。笑いの会話ってあるじゃないですか。なんか楽しい会話ってどうやってやるんですかみたいなことって結構聞かれるんですよね。で、まあ僕自身そんなに全然自分では意識してないんですけども、いや会話が面白いですねとか、なんか一緒にいて本当にこう楽しくなりますよねとかっていうことを結構言ってもらえて、まあそんなになんかこう自分の中で意識してたりとか、これをこうしようみたいなのっていうのはないんですけども、でもまあちょっとその自分なりに考えてみたんですよね。どういうことを意識してんのかなみたいな。でなんでちょっとそれを話そうと思うんですけども、僕結構意識してんのが、なんかその人の笑いのパターンを知るっていうのをまず結構早い段階でするんですよ。で笑いのパターンってあるんですよね。でこれ知るとだいぶやっぱりその後笑いが起こりやすくなるんですよ。そうで、笑いのパターンって何ですかっていうと、コントとかいろいろあるじゃないですか。なんかお笑い番組とかも、落語とかもあれば、なんかコントとか、上からなんか頭にたらいが起こってくるとか、水がぶっかかってくるとか、あとはなんか、漫才とか、なんか2人1組でこう漫才するとかのとか、いろいろありますよ。なんかそういう、なんか1人でこうちょっとこう面白い、まあ、コントっていうのかな、ああいうちょっと面白いことやるとか、あとはリズムに合わせて何か言うとか、あとなんかあるあるみたいなことを言うとかっていうのとか、なんかありますよね。あとは MC がこうバラエティ番組とかでゲストをちょっとこういじったりとかフリートークでとかっていう感じで、まあ、笑いにもいろいろあるわけですよね。企画が面白いとかねっていうのがあって、で、まあ、もちろんあなた自身もこの聞いてくれてるあなたもこういろんな、なんかもしねお笑い系の番組が好きでも、じゃあ10人いたら10人全員同じテレビ番組のみが好きとかないわけじゃないですか。ある人によってはこの A という番組が好きで B という番組は嫌いとか、もしくは B という番組が好きででも C という番組が、嫌いとか、まあ、好きとか、まあ、あると思うんですよね。それとかあと芸人さんですよね。この芸人さんすごい売れてるけどなんか俺全然面白いと思わないよねとか、逆にこの人なんか売れてるけどもやっぱりすごい面白いよねとか、売れてないけど面白いとかってあるわけじゃないですか。でこういうのが僕の中ではその笑いの傾向とすごい近いのかなっていつも思うんですよね。で笑いの傾向っていうのは分かってくると、そこにもうピンポイントに合わせていけば大体笑いって起きるんですよ。例えばそのいじられるのが好きな女性だったらいじってあげればいいわけですよね、ただ単に。でも逆もあるわけじゃないですか。なんかあんまいじられたくない人って結構なんか意外と多いのかなって最近思うんですよね。で僕あんまり、まあ、いじってるようでそんないじらないんですよね。でいじられるって結構バカにされるのもんなわけじゃないですか、言ってしまえば。だからまあそれも含めてですよね。それも含めてこの人いじられたいのかなってことを、いじられたいのか、それとも僕自身、例えば僕自身をネタにした話でちょっと笑いたいのか、もしくは僕でもなくその人でもなく世間一般的なあるあるみたいな話で笑いたいのかとか、なんかありますよね。なんかこうあるあるの笑いって、なんか例えばなんか トイレ行ってなんかこうなんか尿をしてたらなんかその大便をするところからなんかブッておならが鳴って、なんかちょっと笑いそうになったけど、でも笑うに笑えなかったとか、なんかそういうなんかこうあるあるってあるじゃないですか、人生の中でなんか経験するようなことっていうんですかね。とかなんか明らかになんかカツラかぶってそうで、こうなんかもみあげの位置がずれてんだけど、なんかちょっともう言うに言えなくてみたいな、なんかでもそこなんかもみあげ見たらなんか悪いなと思うから見なかったとか、なんかいろいろこうなんか、まあその人がその経験あるかどうか分かんないですけど、なんかシチュエーション的になんか、あ、これ笑えるようなみたいな雰囲気って多分あると思うんですよね、そういうことって。でそれをなんていうんですかね、そのあるあるが好きな人とかあったら言えばいいわけじゃないですか。なんかいやこの間こういうことがあってみたいなところをあるあるで言ってあげるとかってことですよね。そう、その人もそうやって思ってんだろうなみたいなことがあった時に笑えるんですよ、意外に人って。例えばマッチングアプリで月に、例えば、まあ、わかんないですけど30いいねとか50いいねとか押せるとしますよね。なんかその時に、いやなんかこう、でもなんかいきなり全部可愛い子に行っちゃって、若い子に行っちゃって一個も自分のいいねが来なかったらまずいですよねみたいな。だからまずはこうちょっとこう上中下に分けてみたいな、いいのもらえるようにまずはちょっと50ぐらいの人にも20ぐらい押して、でその後にちょっと現実的なところをなんか20ぐらい押して、 であとはなんかすごいとびきり可愛い子に10ぐらい押すって感じですよねとかってなった時にこう相手もそうやって思ってたりとかしたらいやそうなんですよみたいないやそうみたいな感じで結構話してそこで盛り上がって笑いが起きるんですよ。あるあるですよね。だから別にいじるとかじゃないんですよね、それってもう。だから相手の笑いの傾向なんですよ。そうで、あとはなんかそのなんか言葉のチョイスですよね。言葉のチョイスが単語っていうのかな、単語が面白い時に笑うっていうパターンもあるんですよね。で、まあ、今ちょっとパッとで思い浮かばないんですけども、なんかこう非道徳の単語を使ったりとか、ちょっとこう下世話の単語を使ったりとか、なんかそういった時に笑いが起きるっていうパターンもあって、とにかくその人が、まあ、そのどういうシチュエーションとかどういうパターンで笑うのかっていうのを僕はすごい見てるんですよね。チェックするようにしてるんですよ。でそれが分かったら、まあ、あとそれだけなんですよ、言ってしまえば。それが好きなんです、その人は。その例えばそのコントでたらいが起こってくるのが好きな人は、そのたらいが起こってくるようなものを何度でも見たいんですよ。たらいが水になってもいいわけですよ。たらいがバーンってくるものが、上からなんか白い粉がバーンってきたりしても笑えるんですよ。とかなんかその風船が上から落っこってきて水がバシャってかぶるとかとか、なんかなんかそういうのありますよね、コント的なやつで。であれが好きな人はああいうのを形を変えて何度も見たいんですよね。とかなんか言葉でこう漫才みたいのが好きで、そういうこう会話で盛り上げたいというかね、会話そのものの笑いが好きとか、それとかあるあるで笑いたいとかっていう人は、そういうのがやっぱ好きなんですよ。だからもう笑いってこう A さんが笑ったから B さんが同じレベルで笑うとは限らないんですよね。だからもし1対1とかで、まあ、女性、まあこれ女性に限定してるわけじゃないですけども、まあ、僕の場合はその人と会ってる時に、あ、この人はどういうことで笑いやすいのかなとか、こういう話で笑いやすいんだなとかっていうのを理解して笑うっていうことをさせていきますし、まあ、そもそもその笑いをそんなに求めてないっていうケースもあるんですよ、別に人間関係じゃなくて、その相手がですよね。っていう時に、なんか無理くり笑わそうとする必要もそんなにないわけじゃないですか。で、求めてないわけなんで、別にだってニュース見たい人に対していきなりお笑い番組強引に見せるようなもんであって、別にその人ニュース見たいわけだったらニュースでいいわけであって、近況ですよね、まあ、日常生活というか僕たちの話で言えば近況なわけじゃないですか。最近何してたんですかとか、最近こんなことあって旅行行ってとかで、それで満足する人にわざわざなんかこうなんていうんですか、お笑い番組を見せる必要がないのと一緒で、無理くり笑わせる必要ないわけじゃないですか。そう、でもまあもうちょっと上級というか、僕が意識してるのは、まあ、笑いのフェーズに入ったら笑いのポイントを入れていくっていう感じはしますけどもね。だからいくつかのポイントで話は入れていくんですよ。日常的な話もするし、笑いの話もちょっと入れていったりとかしたりとか、まあ多角的に入れていくんですけども、でもその会話とか会話がとにかく上手くなるっていうのは、結構みんな喋ることを考えるんですよね、何を言おうみたいなね。でもその相手がどういった話を聞きたがってるのかで、さらに言ったら相手が何を話したいのかですよね。やっぱりそのなんかよくいるじゃないですか、なんかいやもう私口下手なんですとか、いやなんか自分は話すの苦手でみたいな。でもそういう人だってやっぱ話したいわけですよ、やっぱり。だって何かしら言いたいわけじゃないですか、そこに来るってことは。ですよね、女性だってそうだし男性だってそうだし、だと僕は思ってるんですよね、そういう風に。で何て言うかな、口下手だからって別になんか何も話したくないわけではないわけね。もちろんなんかみんなが黙りこくって321どうぞみたいな感じでスポットライトがバーンってきたら、それは話せないですよ。緊張したりとか、そんな一気に視線が集まって、なんか自己紹介みたいなやつですよね、よく言うところ。なんかじゃあそれでは一言ずつ自己紹介とかっていうと、なんか急に何喋ろうとかと思うじゃないです か。ああいうのはなんかあれですけども、フリートークの中でなんか上手に話をなんか振ってあげることができれば、話してくれるわけですよ。女性だってそうですしね、その場が和めば、ね、だからそういう雰囲気作りっていうのが大事なわけなんですけども、だから必ずしも笑わせるってことじゃないんですけども、ただまあちょっと笑いって何なのかなみたいな風になんか考えて、でなんか結構こう和やかな雰囲気というか、その場をね笑いに持っていくっていうのが、まあ、僕は結構できるんですよね。でじゃあそれどうやってんのかっていうと、その人ごとの笑いのポイントみたいなものっていうのを見つけて、あとはそこを刺激してあげるってことですね。 であとはそのあのだからそうだから刺激するためにはその人の表情とかをよく普段から見てないといけないんですよ。なんか言った後にあこの人今笑ってるなとかこの人今笑ってないなとかとかっていうのを分かれば傾向が分かるわけじゃないですか。こういう系の話好きなんだなとかとかなんかこういうなんかあのトークするとこの人よく笑うよなみたいなことが分かったらそれをしてあげるっていうことですね。で笑いで言うとまあこんな感じなんですよ。であとはまあその人と人間関係において誰かに好かれるとかっていうのも基本一緒ですよね。その人にとっての好きなあの会話の流れ展開っていうのがやっぱあるんでそれにフィットさせてあげるってことですね。でそしたら相手に好かれますよね。だから人に好かれる会話とかっていうのは別になんかこっちがなんかこう雑学が多いとかあんま関係ないんですよね。言ってしまうっていうか、まあ、関係ないと僕は思ってるんですよ。なんか話が上手い人がとかっていうってよく言うんですけども、あの話が上手いってじゃあ 何ですかっていうと相手が聞きたい話をできる人が話が上手いんですよ。結局僕の中で思うにはね。で相手が聞きたくない話をいくら饒舌に20分30分話してもそれは迷惑なだけなわけじゃないですか。だって聞きたくないんですもんその話。でも聞きたい話だったらあの嬉しいわけじゃないですか。いやそういう話もっと聞きたいんだよとかなんかやっぱ思うわけじゃないですか。だからそういう話をとにかくあの振るっていうことですよね。その話を振っていくってことです相手にね。で質問もしたりとかするってことですね。質問もなんかその大体大方予想つくんですよ話って。もう大体あのまあそのヒューリスティックって僕たちのその脳は大体こんなこれまでの経験で大体この人こう言うだろうなみたいなことが分かるわけですよ。いやでも聞いてあげるんですやっぱり、でも言わせてあげるんですよそこで。であのもうこの話分かってるからいいですよねって言われたらやっぱりだって嫌じゃないですか。あなたもなんかこうあの会社とかで誰かに意見求められてなんとかさんどう思いますかって聞かれた瞬間になんか相手があでも何さん多分大体こんな感じですよね いいっすよね今日なんかもうちょっとあの話カットでいいっすよねとか言われたらいやちょっと待てよと思うじゃないですか。俺にちょっと喋らせろよとか思うわけですよね。であの喋ることによってちょっとまたこう気分良くなったりとか楽しくなったりとかするわけじゃないですか。っていうようにその相手によって相手が喋りたいことを喋らせてあげて相手が聞きたいことを話してあげるっていうことがとにかく笑いであり疲れる会話っていうことなんですよね。まあ今回ちょっと笑いで話してるんで笑いで言うと相手が聞きたい形のところに変換してあげるっていうことですよね。で共通の話でちょっと盛り上がれるようなものを話したりとか相手がこういう話好きだなっていうところを何度も何度も引っかいてあげるっていうことですよね。でもそれもちょっと変えてることは大事ですよ。全く同じようなネタじゃダメなんでちょっとそれを変えていくっていうことは大事なんですけども、それをしていくと笑いが起きる。で笑いが起きるとなんかこう距離が近くなった気がするんですよ。なんかでまた、まあ、つまり楽しいところに行きたいわけじゃないですか僕たちは。基本的にね楽しいものだったりとか楽しい番組とかってまた見たいわけじゃないですか。 YouTube とかもそうですし、で面白くないものは見たくないんですよね。だから楽しいエンターテインメント性のものがあるといいわけなんで、だからそういうエンターテインメント性のものを入れてあげると。で入れるにはどうすればいいのかっていうと相手の笑いの傾向を知るってことですね。でそれに対して提供していくっていうことがあの 笑わせるためのポイントなんですよね。だからまあこれ恋愛で考えるとなんか何でもかんでもいじればいいとかバカにすればいいとかっていうふうになんか思って女性をいじりまくるっていうのがあるんですけど、僕ほとんどその女性をまあいじったりもするんですけども、あのいじりまくるみたいなこともないですし、そんなにいじりたいとかっていうふうにも思わないですよね。なんかまずはその自分自身をちょっとネタにしてみて、で相手が笑ったりとかしたところでちょっといじってみたりとかっていう感じで、やっぱりそのバランスをすごい大事にしてますね。じゃないとなんかやっぱり一方的にいじられてもなんかムカついてくるじゃないですか。なんか多分ムカつくと思うんですよね。一方的になんかその、まあ、上司とかならまだ別ですよ。すごい尊敬する上司が自分をこうステータス的にあのなんかいじっても、まあ、可愛がってくれてんだなとかって思いますけども、なんか友達とかましてはなんかデートした異性にいきなりなんか最初から最後までいじられまくったらバカにしてんのかなとかって思うわけじゃないですか。だからやっぱりそれはバランスが大事なんですよ。やっぱりどんなにうまいいじりでもやられすぎたらやっぱり嫌なわけですよね。だからまあやっぱりまず僕の場合とかは最初と自分をネタにするみたいな感じですよね。自分をネタにしてみて、で相手がちょっと受けたら、いや何バカにしてんのみたいな感じでちょっとこう相手をあのいじるとか いやなんか実は腹の中はちょっとずっとバカにしてますよねとかっていう感じで、ちょっと相手が思ってそうなところをつくと、相手がいやバカにしてないですよみたいな感じで盛り上がったりとかするわけですよ。でこうやってちょっとずつなんかその相手となんか笑い、相手の笑いの傾向ですよね、あこういうの笑うんだなとか、あこうあんま受けないんだなとかっていうことを精査しながら、その人の笑いの傾向を知っていくっていうのが、まず、まあ、デートとか、まあ、1対1の人間関係とかだとすごい有効ですよね。これまたちょっと複数人になってくるとね、またちょっとやり方っていうのも変わってくるんですけども、まあ、複数人の場合っていうのは、あの僕が結構やるのは、あのそこの中心人物みたいな人がどういう笑いが好きなのかっていうことをまず結構見定めんですよね。で中心人物が笑うと、なんかそれに引きつられるんですよ、結構みんな。だからその時の中心人物がどういう笑いが好きなのかっていうことをまずあの見定めて、その人はまず笑わせかかるというか、その人が笑うと大体他が引きずられるんでねっていう感じにするんですよね。でもまあ複数人の時は、あとはまあ全あのなんていうんですかね、全員がちゃんと話せる環境を作るっていうことを僕はいつも意識しますね。合コンとかもそうですし、まあ、普通の飲み会とかもそうなんですけども、一通り全員が話せるっていう形ですね。誰かだけが黙って一言も話してなくて、なんか終わった時になんかその人の影が薄いみたいのっていうのは、やっぱ僕はやっぱすごい嫌なんですよね。だってみんなそのためにそこに集まってるわけなんで、なんか誰かがなんか あの人いたんだみたいな、なんか何も喋んなかったねみたいなのっていうのは嫌なわけじゃないですか。だからまあそういう形がないようにするためには、まず中心人物を盛り上げて、あとは要所要所でなんかこの人ここは多分この人これ話したいだろうなっていうものをあえて話し振るってことですね、うん、で大体何言うか分かるんですよ。分かっててもでもあの聞くってことですね、っていうことです。だからなんかよくあの人何も喋んないからとかっていう人がたまにいるんですけども、それ喋んないんじゃなくて、ずずしくないってことなんですよ。 あんまりこう複数人で入れないですっていう人がいて、そういう人たちってなんか別に会話が下手とかじゃなくて、ずずしくないんですよ、言ってしまうと。で割って入れる人ってずずしいから、なんか誰かが話してても横やり入れてきたりとかできるんですよ。でもできないってことはずずしくないわけじゃないですか。だからそういう人たちがいた時には、よく喋る人が話を自分が話す番で振ればいいわけじゃないですか。なんかそれこそ MC みたいに、何々さんこれどう思いますみたいな感じでとか、いや何々さんもこういうことありましたよねみたいな感じで振って、初めてその人は話してくれるわけじゃないですか。それがその人のいる意味だし、その場のエネルギーというかね、場でみんなで盛り上がるってことだっていうふうに僕は思ってるんですよね。そうで、まあ、合コンとかで、まあ、こうやって合コンとか女性との飲み会とかでこういうのやると、まあ、女性からの印象もいいんですよ結構。だってそれはそうですよね。だって一人の男性が誰か自分のお気に入りの子だけなんか集中的になんか横座ったりとか、まあ、目の前に行っていじりまくって、そこだけなんか盛り上げて他の子とか他の男を一切無視でやってたら、なんかこうちっちゃい人間だなとかっていうふうに思われるわけですよ。やっぱりある程度年がいくとですよ。10代とか20代のうちはいいと思うんですけども、まあ、30代とか行くとなんかもうバレバレというか、そのやってることっていう感じになるんで、だからそういった時は、まあ、あえてちょっとこうみんなに話振ったりとかすると場が和んだりもしますし、あなんかちゃんとこうやって話振れる人なんだなとかっていうところで好印象与えられますよね。でそういう方が結果的に女性関係とか人間関係ってうまくいくんですよ。自分が俺がみたいになるよりかね。そうだからまあその潤滑油みたいなもんなんですよ結局。会話がうまい芸人さんとかもそうですけども、まあ、その MC とかうまい会話がうまい人たちっていうのは、その場の潤滑油をしっかりと入れられるんですよ。そこにいるゲストさんとか、そこにいる来てる人たちですよね、に対しての会話がうまくいくように油をさせるっていうのかな、うん、油をさせる感じなんですよ、潤滑油みたいにね、っていうことなんです。だから喋ることじゃないですよ、別に喋り倒すことじゃないですよね。僕今これ一人で撮ってるからもう喋るしかないんで喋ってるんですけども、これ何人かいたら別にこう喋んないわけですよね。一人で撮ってるんで、もうこれ喋るしかないんで喋ってるわけなんですけども、そうだから何人かいるときにはそういうふうに潤滑油になればいいってことです。で、二人でいるときも相手の話をとにかく引き出すってことですね。でもまあ聞き出すって言っても、いきなりじゃあさあ何々について喋ってくださいどうぞって言っても喋れないわけですよ。ほとんどの人はね、よほどおしゃべりな人じゃない限り。だからそのリードをしていくってことですよね。うん、インタビュアーのようにリードしていくってことですね。こういう場合どうなんですかとか、まあ、これまでこういうことあったと思うんですけど、こういう時どうしてきたんですかみたいな感じで相手を気分よく乗せていくっていうのかな、うん、 でそうしていくとだんだんだんだん相手も気分よく乗ってくるとやっぱり喋るんですよ人って。そうで乗ってきてまたちょっと話が終わったらまたそこでまた次の乗ってくるものを入れていくっていう形ですね。でこれが笑いにしてもそうですし会話にしてもすごい大事なポイントっていう感じですね。なのでぜひやってみていただけるとですね、これまでの会話っていうのがですねぐいっとこうレベルアップして、人間関係だったりとかですね、まあ、これまでちょっと話しづらいなあの人と会ってもとかって思ってた時の人とかでもですね、話が盛り上がっていくんじゃないのかなというふうに思います。なのでぜひ参考にしてみてください。というわけで今回は以上になります。ありがとうございました。